FM 群馬夕ガチャ、最後のコーナーは夕ガチャマエストロです。毎月第2金曜日は群馬県立女子大学出前講座、上毛カルタで見直す群馬の姿をお送りします。群馬学センター副センター長の熊倉博康教授にお話伺っていきます。熊倉先生、よろしくお願いいたします。
は
い、
こんばんは。急に寒くなりましたね。
そうですよね。はい。で、前回はですね、はい、まあ、音、れの札ということで、はい、太田金山子育て呑龍、はい、そして歴史に名高い新田義貞の札を使いまして、太田氏と GHQ との関係などをお話ししていただきましたが、はい、今回はどの札になりますか？
はい、今回は、ね、ふと歯です。文福茶釜の森んじと、はい、葉は花山公園辻の名所ですから、うん、まあ、館林ですね。まあ、ただ、大浦館林地区と言いますので、少し広く大浦地区のことにも含めて、今日は話をしていきたいと思っています。
はい、よろしくお願いします。
はい、で、まず、文福茶釜の森んじ。森んじさんというのは、今も15世紀の半ばぐらいから館林にできたお寺だというふうにお寺の縁起では伝わってますね。
はい、
で、その最初にお寺ができた時から主客さん、鶴を守ると書くんですけど、
はい、
まあ、そういう方が昭和を開かれた方についてこられた。で、何代にもわたってずっとお使いをされた。
はい、
という伝説があります。
うん、
で、そのね、主客さんという人が、お寺が出てからちょうど150年ぐらい経った時に、
はい、
その森んじさんで1000人の方を集めて、うん、まあ、法会、お茶会をしなければならなくなった。
はい、
そのために、茶釜が必要なわけですね。
そうですね。
そう、主客さんがどこからかその茶釜を探し出してきた。
うん、
で、その茶釜は汲めども汲めどもお湯が尽きない、はい、
うんうん、
まか不思議の茶釜なんですね。
はいはい、
で、その汲めども汲めども尽きぬ茶釜なので、まさに福を分けていく、だ文福なんです。
あ、なるほど。は
い、で、文福茶釜って、
はい、
その後明治になって、その日本中の昔話とか、うん、伝説をまとめた方に、
はい、
岩屋さざなみさんという方があるんですけどね。
はい、
その方が文福を文武両道の文という字の福にしたので、
はい、
文福ってどっちかってみんな悩むんですけど、もともとは福を分ける茶釜だそうです。
へ
え。はい。で、文福茶釜と言われるんですね。
はい、
そういうお茶、茶釜が今でも森んじさんには地方としてあるんですがね。
うん、
でも、だんだんその主客さん、さすが、まあ、ある化け物というか、
はい、
大変力のあるものなんですけれども、うん、それでもやっぱ老衰をしてきてですね、
はい、
ある時にその、正体がバレてしまうというか、
まあ、
お坊さんが見つけたんじゃなくて、ご本人が、ああ、もう自分も時だなというふうに言って、うん、で、自分はもと、まあ、無事なと狸、
はい、
まあ、同じもんだと思うんですけどね、なんだと、
はい、
ただその仏教に帰依をして、皆様の役に立ちたいと思って私はこうやってやってきたけど、うん、
はい、
私もそろそろ寿命が尽きたと言って飛び去っていったという伝説があるんですね。
うん、
それだけにあそこはやっぱりタヌキのお寺として日本で有名ですし、
はい、うんうん、
ただおそらく私たちはその福を分けるということの大切さというのを本当は森んじさんから学んでいく、
はい、
で、それは人だけではなくて、生きとし生けるものが共に福を分け合うお寺というふうに考えて、森んじさんの意味を考えていくのが、多分、文福茶釜の森んじの本当に重要なところだと思いますね。
はい、
花山公園辻の名所といって、館林というともう辻ヶ丘公園、これはどなたでも知っている、はい、様々な日本中の歴史や由緒あるツツジが全部植わっているので、
うん、
まあ、ツツジヶ丘公園とはとても重要なところですね。
はい、
ただここにね、一つ悲しい伝説があるんですよ。これ館林の方は皆さんよくご存知なんですけどね、
はい、
館林城を開かれたのは、
はい、
榊原康政公という、
うん、
これは高崎を開かれた井伊直政公と並ぶ、徳川家康の、いや、腹心中の腹心なんですけどね。
はい、
で、その方を、まあ、昔のことですから、制裁もいれば、ご側室もいるわけですね。
はい、
ね、で、側室の一人に、お辻の方という側室の方がいらっしゃったと。うん、
はい、
その方にあまりにも安政公が心を入れるんで、
はい、うん、
制裁としてはちょっとたまらない。
そうですね、
いろんなやっぱり嫉 ットで意地悪もしたらしいんですね、はい、っていう話ですよ。本当かどうか知りませんよ、
はい
ね、その結果彼女は追い詰められて、身を投げてしまったと。城沼にですね、
はい、
でそれであそこはお辻が淵、それがツツジが丘なんだという、そういう悲しい伝説もあります。
へ、
はい、まあ、まあ嘘かまことか分かりませんけれども、はい、そういうことが言われるぐらい館林さんにとっての中心的な場所が城沼であり、うん、ツツジが丘公園だったんだろうな。で今国の名勝にもなってますので、
はい、
私たちはそれを大切にしていきたいなと思いますね、
うん、
それでその城沼と言いましたけれども、
はい、
館林大浦地域は沼や池がとっても多いんですね、
はい、
でそれは渡良瀬川と利根川とがちょうど合流をしていく、だから鶴の頭になる形になるわけですけどね、
はい、
ね、利根川側が埼玉だし、渡良瀬川側が栃木になるわけですけどね、はい、そういうところなので川の方が人々が暮らしているところよりも高いところが随分ある、
ね、
そしてそこでは独自のやっぱ文化と人々の暮らしが営まれてきた、
はい、
ということで板倉町の利根川と渡良瀬川の合流域の水場景観というのは、
はい、
重要文化的景観というものに指定されています。
うんうん、
あの有名な水方とか、
はい、
揚舟だとかあるわけですね、
はい、
でその板倉のあり方は実は関東の中で唯一重要文化的景観に指定されているところなんですよ、
は
い、これはとても重要な資産として私たちは考えていかなきゃいけない、
はい、ね、
同時にもう一つ重要なのは群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県、
うん、
4県にわたって作られている渡良瀬遊水地という大きな湖がありますね、
はい、
まあ、これ人間が作った人工の湖ですけれども、うん、これはとても重要な歴史を持っています、
はい、
と言いますのは渡良瀬鉱毒事件というのがございました、
はい、
ね、20世紀入るか入らないか頃から、うん、古川工業、古川一兵衛さんが足尾銅山を再開発されることで確かに日本は多くの銅を売ることができたんだけれども、そこから出てきた鉱毒と言われる、
はい、
その銅を精錬した後のいろいろな重金属や硫黄化合物を含んだものが、
うん、
足尾の山から渡良瀬川に流れ込む、
はい、
でそれが渡良瀬川って、比較的氾濫を起こしやすい川だったこともあって、その下流部の大浦地区や館林地区に流れ込むわけですね、
はい、
でそれによって田畑が壊れ、動植物が死に絶え、人間もいろんな病にあった、まあ、水俣病と同じです、
はい、ね、
ですから日本の公害の発祥は実は足尾鉱毒事件なんですよ。でそれに対して中心的に何とかそれを解消しよう、救済復興のためにお力を尽くした方が田中正造さんですね、
はい、
そういう中で当時の政府が、まあ、おっとり刀ではあるけれども、まずは鉱毒を沈殿させることによって、
はい、
なんとか被害を少しでも抑えようとして、
はい、
やった事業が実は渡良瀬遊水地なんです。
ああ、そうなんですね、
はい、でそのために谷中村という村が水没をし、
はい、
そこに暮らしてらっしゃった方はちりぢりバラバラになって、
うん、
村を失ったという複数悲しい、ね、話があります、
はい、
そういう経過をとって作った遊水地あるいは湖がですね、なんとラムサール条約の登録湿地に選ばれてるんですね。
そうですよ ね、
これ多分世界中でそんなに多くない例だと思います。
うん、
人間が自分たちが犯した過ちを、
はい、
ね、いろんな試行錯誤を通しながら克服することを通してありのままの自然以上に人と自然の共生空間を作っていくことができるんだ、
はい、
その証として渡良瀬遊水地って本当に人類の宝だと思います。まさにラムサール条約の登録にふさわしいものですね、
はい、
これを我が県だけではありませんけれども、栃木県、埼玉県、茨城県とともに、守っていく、そしてそれを守るだけではなくてやっぱり利活用していくことによって、
はい、
人と、自然との本当の共生空間を作り続けていく証として、これは大切にしていきたいなと思いますね。その意味ではですね、館林に話が戻りますけれども、
はい、
館林の駅から歩いてわずか10分ほどのところに田中正造記念館という、これ NPO で運営されている建物がございます、
はい、
まあ、建物というか施設ですね。そこにやっぱり学ぶことを通して大浦館林地区の意味というものを県民が共有していってほしいな と思います。
はい、熊倉先生ありがとうございました。以上夕ガチャマエストロ、今回は群馬県立女子大学出前講座、上毛かるたで見直す群馬の姿をお送りしました。